みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会内科医会の藤戸和孝先生にお話をお伺いします。藤戸先生は姫路市で藤戸内科を開業されています。藤戸先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
は
い、
藤戸先生には今日ヒートショックについてお話をお伺いします。まあ、ヒートショック、寒くなるとよくこの言葉聞くんですけれども、改めてヒートショックどのようなものか教えてください。
元来は主に建築業界で使われていた言葉なんですね。
はい、
で、家の中の急激な温度変化によって血圧や脈拍の変動が起き、意識を失う失神、また病気としては心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こすことを言います。だから具体的には室内の暖かい場所から寒い場所を移動するときに起きやすくなり、家庭内でよく問題になるのは浴室とトイレです。
そうですね。
欧米の国に比べ日本で特に多いとされていますが、その理由として、その家を建てるとき、欧米では建物全体を温めることを考えますが、日本ではエアコン等で各部屋別々に暖房をするため温度差が生じやすいとされています。
温度差というところがポイントになってくるんですね。はい、ではヒートショックを起こすとどのような症状が起きるのでしょうか。
お風呂に入った時、お湯が熱かったり長風呂をすると、風呂から出る時にふらつきや立ちくらみを経験された方は多いと思いますが、いわゆるのぼせというのはヒートショックの起こしかけと考えて良いと思います。
そうなんですね。
暖かい場所から寒い浴室に入ると血管が収縮し、急激に血圧が上昇、そのまま湯に浸かって温まってくると今度は血管が拡張し血圧が下がります。そのため浴槽内で脳の血流が低下し、立ちくらみや意識喪失を起こし、高齢者ではそのまま動けなくなる可能性があります。また心臓病や脳血管障害の基礎疾患を持っている方では、急激な血圧の変化により心筋梗塞や脳出血、脳梗塞の発症につながります。また寒いトイレに入ると血圧は急激に上昇しますが、排尿ないし排便もするとお腹の圧、腹圧がなくなるため、血圧は急激に下がることによって同様な症状を起こすことになります。
そのヒートショックなんですけれども、その中でもどのような人が起こしやすいんですか。
入浴中に意識を失って、はい、そのまま浴槽内で死亡する不慮の事故は65歳以上の高齢者に多いとされてまして、令和3年の厚生省の人口動態統計によると、65歳以上の高齢者の家庭及び居住施設の浴槽における死亡者数は4750人で、交通事故による死亡者数2105人の2倍でした。季節としては気温が低く、1日の気温差の大きい11月から4月の冬場に多く発生しています。
やはり気温差というところが問題になってきますね。で、交通事故による死亡者数のおよそ2倍というところに本当に驚きました。で、65歳以上の高齢者に多いということなんですけれども、なぜ高齢者に多いのでしょうか。
高齢者は元来その自律神経の調節が悪いということがあると思います。
はい、
それで気温の変化が、あったかい寒いがちょっと感じにくいということ。
あ、そうなんですね。
それからヒートショックの原因として体が脱水状態にあるということがかなりありますので、口活をお年寄りは感じにくい状態でお風呂に入ったりすると起こしやすいと思います。
自律神経であったり脱水というところが問題になってくるということですね。
はい、
それではヒートショックを防ぐために私たちどうしたらいいでしょうか。
まず建物内の温度差を減らすことですね。よく言われるのは脱衣所、お風呂の脱衣所やトイレにも暖房器具の設置を考えてください。で、浴室内を温めるためには浴槽へのお湯を入れる給湯をシャワーで行う、あ、それから浴槽の蓋を開けておくのも方法かと思います。それから脱衣後、掛け湯を足から十分行ってから浴槽にゆっくり入ってください。 お湯の温度はちょっとぬるいかなと思われる41度以下とし、入浴時間は10分以内を目安としましょう。飲酒や食後すぐの入浴は血圧が下がりやすくなっています。また血圧を下げる高圧剤や精神安定剤の服用後も要注意です。脱水状態はヒートショックを起こす危険因子ですので、入浴前にまず水分を取りましょう。特に高齢者は高圧感を感じにくく、自分が脱水状態であることに気づいてないことがあり、入浴前のみでなく入浴後も水分補給を心がけてください。私は診察室で高齢の方には気温と温度差の少ない夕方にお風呂に入ることを勧めています。
夕方なんですね。
で、家族にこれからお風呂に入るよということを伝えることも非常に大事です、うん、私たちが救急で浴槽内で意識がなくとのことで呼ばれるのは多くは10時以降の深夜です、
はあ、
深夜はその家族の方が気がつくのも遅れます。
そうですね、まあ、夕方にお風呂に入ったり、その喉の渇き感じにくい高齢者のためにも家族で声掛けをし合ったり対策をするっていうのも大事になってくるんですかね。
そうですね、なかなか上がってこられなかったら声をかけてあげるとかっていうことは大事だと思います、
うん、あ、そうですね。で、先ほども浴槽内で意識がないということで呼ばれるという話あったんですけれども、浴槽内で意識がない場合私たちはどうしたらいいでしょうか。
まずそのお湯を抜くということで浴槽の栓を抜いてください。それで大声で助けを呼び救急車の手配を頼みましょう。で、浴槽から出せればいいんですけども、無理して引き出すのが無理であれば、
はい、
その溺れないように上半身を持ち上げて湯がなくなってから浴槽内でまず寝かせましょう。で、水などを体が温まってるからということで水などを かけて急激に冷やすのは血圧の変動を起こして逆に危険です。
そうなんですね、うん、
で、呼びかけても反応がなく意識の呼吸がない場合は、心得があれば可能であれば胸骨圧迫や人工呼吸を行ってください。
わかりました。今日先生にはヒートショックについてお話ししていただいたんですけれども、本日のまとめをよろしくお願いいたします。
まあ、まずその建物内、特にトイレや浴室の温度差をできるだけなくすということ、それから高齢者に多いですので入浴前後に水分もしっかりとってもらう、から可能であれば夕食前とか飲酒前にぬるめのお湯に入浴をしてもらうことを心がけるということ、うん、それから大事なのは入浴前に家族に一声かけてこれから入るよと言ってお風呂に入っていただけるといいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、温度差をなくしたり家族で声掛けをし合ったり、まあ、ヒートショックの対策は意識したら自分たちでできることも多いですからね、はい、今週は兵庫県医師会の姫路市藤戸内科の藤戸和孝先生にヒートショックについてお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。